今日の御言葉でまたエペソ書に結論についてですから私もお伝えしたいと思います。
はい、終わりに言います。主にあってその外の大きさによって進められなさい。悪魔の策略に対して戦うことができるために神の全ての部分を見つめなさい。私たちの格闘は現実に対するものではなく主権力からこの暗闇の世界の支配者たち、また現地にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な意味からして対抗できるように、また肩を広げて戦う立つことができるように神の全ての服を取り出さない。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理を用意し、胸には聖の御言葉を手をつけ、足には平和の福音の備えを行いなさい。これら全てのものを上に信仰にも音楽を用意しなさい。
それによって悪いものから敵らを攻めることができます。救いの勝つのことに、
あなたの頭の流れする続きである神の言葉を受け取りなさい。全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも仲間によって祈りなさい。そのためには絶えず目を離していて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を簡単に出すことができるように、私のためにも祈ってください。
私たちは私たちの生きている環境に、圧倒的な影響を受けているもので、まあ、私たちの重い、生活環境が変えられてまいります。しかしその背後には、見えるものの背後には見えない世界があることを私たちは感じています。まあ、悪の思いを与え、悪の影響力を行使する悪の勢力を私たちは生活の背後に見出すことがあります。まあ、これに、私たちが住んでいる世界は目に見えない悪の勢力と、目に見えない神の勢力の中に歯止まりになっております。ですから、私たちが神様の祝福を受け、聖霊の導きを受けていけるか、あるいは悪の動きでありますサタンの影響を受けていけるか、いずれかは人間が止めなければ、生活できないものであります。神様の祝福を受けて、生まれてきた私たちは神様の霊に従うように努力しなければなりません。誰もこの霊的な影響力から逃れることはできなくて生活しなければなりません。神様は、その影響力、悪の影響力から逃れて神様の祝福の中で生きるようと、私たちに神の部分を与えてくださいました。今日はエペソ人の手紙の6章でありますけれども、第1番目に、救いの真理の帯を締めなさい、これにおっしゃいます。真理の帯というのは何でありますか。ヨハネの17章の6節を見ますと、イエス・キリストは神は私が道であり真理であり命なのです、私が通してでなければ誰一人人に表に来ることはありません。ここにおっしゃいましたように、イエス・キリストご自身が真理そのものであります。私たち、イエス・キリストが、真理そのものであり、この世界と世界に満ちているものを全部創造されて、そして、現に支配していらっしゃることを知らなければなりません。まあ、この真理の帯を腰に締めようというのは、神様を中心に生きようということで、イエス・キリストを中心として生活をしなければ、この神様の恵みを受けることはできない、このように言われております。まあ、腰というのは、人間が力の源であり、その腰に力を入れているときに、私は自由に生活することができます。まあ、逆に、そのように、人生の中心である腰に力を入れなさい、帯を締めなさいということは、イエス・キリストを中心に生きていきなさいということであります。イエス様を中心にするならば、前の御言葉にありましたように、マタイの6章にありましたように、神の国と神の義を求めて生活するならば、この世にあります必要と思われる人間の なる必要を全て与えてくださると御目に約束しているということがありました。ですから、まず腰に帯を締めて、人生の中心に神様を入れて、イエス・キリストに従って人生を中心に生活しなければならない、そのように、そういうふうにしなさいと神様は教えてくださいました。また、正義の胸にをくっつけなさいと第二番目に言われました。まあ、今の時代でしたら、防弾チョッキをかぶって、つけて、そして戦争に連れていく人を受けることがあります。昔兵士たちはみんな、敵の矢に、そうやって槍によって胸が打ち抜かれないように胸をつけたようであります。読書の10章の10節でこういう言葉があります。人は心で信じて祈祷され、口で語って救われるという言葉があります。ですから、義の胸と打ちつけなさいということは、神様はモーセを通して作ってくださった、そして40年間から植えることもなく買うこともなく生活できたように、この神の義を胸にまとっているならば、イエス・キリストを通して神様は私たちの必要を全て照らしてくださると信じなさいということであります。ですから、イエス・キリストの十字架を通して神様の善が私の生活に注がれていることを信じなさいということを、私たちに教えておられます。たとえ後の手が槍が多くても、また矢を射なしても私たちに届かないということを私たちに教えておられます。ですから、イエス様の身の衣を着けることによって、生活によって放された生活の中に放された悪魔の矢を塞ぐことができると思いに教えました。ですから、心胸の中に胸の義の胸とつけて、神様の御心はイエス・キリストの十字架を通して実現したと信じなさいということであります。3番目に言われたことは、足には平和の福音の備えを持ちなさいと言われました。で、果たして茨の中を歩くことができません。しかし、靴を履いた人は今でも山に座り、また砂利道であってもその道を歩むことができます。平和の福音をかけなさいということは、人間の努力でなくて神様の御言葉に従って成し遂げてくださったという平安の恵みによって街を過ごしなさいということであります。例えば、エリアの29章の10節を見ますと、こういうふうになります。私はあなたに、あなた方のために立てている計画を良くしているから、主の御手、それを嘲笑ではなくて平和を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだと、このように書いてあります。神様は私たちにいつも平和の道を備えてくださる。しかし、神様の福音の足を履いて、それに従っていなければ、神様の御心は実現しません。神様が計画をするのは、いつも私たちが平和の道を歩み、そして幸せな道を歩くことを願っていらっしゃいます。それを実現するために、福音の足を、福音によって、その人生が捉えられて、その道を歩む努力をしなければ私たちはなりません。第3番に信仰の大盾を取りなさいと行うように教えます。大盾というのは槍を捨てるために用いるものであります。ですから、私が生活するときに、あなたは罪人、あなたは罪を許されたと信じているのかという疑いがあるじゃないですか。でも、その疑いの矢を言い放つ、槍を放つ悪魔に対して、イエス・キリストは私の全ての罪を許してくださり、そして神様の御心が私の人生になっていることを信じるために、信仰の大盾を振るわなければなりません。胸の中にしっかりと義の胸当てがありますけれども、大盾を振るって、御言葉を振るって、神様の御言葉を振るって、悪魔の一切の疑いをですね、矢をですね、取り除いていかな れば、例えば民数記の19章を見ますと、こういうことは11章です。ただ地に住む人はならない、その地の人々を恐れは恐れてはならない、ここに言われております。それはヨシュアとカレブが、神様が準備した水と水を流れるそのような地を建設してまいりました。そこには長年イスラエルの民が生活をし、訓練をしておりませんでしたけれども、そこには訓練された兵士が彼らを望んでおりました。上陸は高く彼らを背負って彼らに向かっております。でその時に多くの民は、ああもうダメだ、私たちはあなたで死んだ方がマシだというふうに神様に信仰を投げつけてしまいましたけど、ヨシュアとカレブだけがこう言います。ただ死に背いてはならない、その死の人々を恐れてはならない、どんな話題が彼らの目の前に広がっていたとしても、それを恐れることなく神の約束にしっかりと立っていなければならないと、このヨシュアとカレブは申しました。そのように私たちはいつも自分のうちらに神様のなさることを信じるために信仰を働かせなければなりません。つまり私たちの人生の中に神様が良いことをしてくださることを信じて、疑いをみんな大滝を通して全部取り除いて決まったりということになります。これが正しく信仰の大滝を取り上げる方法であります。まあ、いつもあなたの罪人だ、イエス様の十字架があなたの罪を許したと言うけども、あなたは現に罪の生活をしているじゃないかと、いつも私たちを送ってきますから、その度ごとに、いやそうではない、神はイエス・キリストを通して、十字架を信じる私たちの人生に臨んで、一切のことを成し遂げてくださって祝福してくださることを信じて大盾を振るようにしなければなりません。次に救いの兜をしっかりとかぶりなさいということであります。頭を覆う兜というのは頭を覆うそのものであり、これは私たちの魂と思いを神様にしっかりと信じて、守りなさいという意味を持っています。救いの兜というのは何と言いますか、罪や病や、そして失望や、絶望感、その他の、いろんな思いが私たちの思いが頭の中に伸びてまいります。もう私は絶望だ、どうしても私の人生はダメだ、そういうような否定的な思いで、その頭はですね、渦巻いておりますが、救いの兜をかぶしっかりかぶることによって、その罪から許された、解放された自分自身の祝福をですね、しっかり維持しなさいという意味であります。いつも肯定的で、積極的な思いを持って、その思いの中に、いつもそういう思いを持っていなさいという、そういうような意味を神様は祝福を受ける私たちに救いの兜を履きなさい、そして救いが実現していることを信じて絶対否定的な思いにおられないように私たちを受けてくださって、これにして、腰に帯を広げる締めることを起こし、胸とすることによって、また救いの兜をかぶることによって、そして救いの足を福井の足止めをすることによって全身をこの守るように、ありあらゆる悪魔の災いから守るように私と全身をくまなく守ってくださいます。心の思いを守ってくださるし、そして、自信を持って、福井の足を履いて備えをして、身の胸をから履いて私たちを守って皮膚の信仰生活を歩いてまいります。最後に、神の与える通り、神の言葉を受け入れとおっしゃいます。御霊の与える通りである神の言葉を受け入れと、神の 今まで言われたことは全部守りの武器でありました。すべての恩も全部義務のものも全部守りでありましたけど、最後には攻撃であります御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、このようにおっしゃいました。まあ、ヘブルの4章の1節12節と思いますね。神の言葉は生きていて力があり、両足の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな測りごとや、考えや測りごと判別することができますと書いてあります。例えば、イエス・キリストが悪魔に誘惑されたマタイ4章を見ますときに、何の変哲もない聖書ではこう書いてあると言って悪魔を信じ受けることができます。ありとあらゆる誘惑に勝利することができるのは、何の変哲もない神の言葉を語るだけであります。私たちが、力のない私たちがイエス様と同じように働き教え、悪魔に勝利できる秘訣として御言葉は私たちに与えてください。御言葉の武器を私たちが送るときに、悪魔はどうしても私たちから指導かなければならない運命にあります。それにして、最後に神の言葉は力があることを信じて、その御言葉の剣を送ることを私たちに教えています。この一種の最後に書いてありますけども、このようにするならば、自分自身を守っていると同時に、御言葉の御霊の与える通じである御言葉を振るうならば、このようにするならば、このようにするならば、私たちは霊的なものに成し遂げていると、このイエス・キリストはおっしゃいました。最後にエペソ人への読書の12節を読みますときに、一番最初はですね、読書の12節の中に、私たちの戦いは全ての私たちの戦いは血人に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配に対し、また天にいる子供の悪霊に対するものです。ですから、手厚な日に対抗できるように、またイスラエルを成し遂げて、破壊することができるように、破壊させることができるように、神の部分、すべての部分を解きなさいとともに教えています。私たちは、まずその時から、霊の支配の中に入れられてしまいました。つまり、神の霊に従って、地獄の中に生きるか、悪魔の誘惑に陥って、そして何の多い人生を送るか、ね、使いによる私たちが聞いております。誰であったとしても、この辺に生を受けた人はこの2つの間に花輪に入ってですね、生活をしなければいけません。そして神様は私たちに祝福された素晴らしい人生を備えてくださいます。それに生きるためには、神様の文具を身につけ、そして御言葉の文具に導かれて文具で生活をしなければなりません。これが唯一勝利ある生活をする方法であります。このようにするならば、このようにするならば、私たちは神様の祝福に預かると約束をしてくださいました。神様の祝福を受けるために私たちは恩義をしっかり締めて、御礼をしっかり受け入れて、そして救いの兜をかぶり、平和の備えを襲って下が入って、そして主の御言葉に従っていけるといったことがあります。かつて聖書を読んでおりますと、ヘブル書9章の中に、多くの生徒たちはそのようにして信仰を全うして天に帰っていったと、このように書いてあります。私たちも先輩たちに負けないように信仰を働かせて生きていかなければならないと思います。確かに世の中の人たちは確かに、こんなウイルスとかいろんなことで感染症で、恐怖を持っていますけれども、私たちは それに神の言葉を信じる私たちは、そういうものに、このようなものに恐れないようにしなければならない。恐れは私たちに恐れていたものを招くと聖書の中に書いてあります。もし恐れるならば、心の思いが変わるならば、 心の思いを否定的に考えるならば、そのものが私たち人生を作るべきと思います。でも神の言葉を信じ、どんな時にあっても勝利を得る、万事が益となると信じる私たちに、そのようなものとかものは近づくことはありません。大きく大胆に、普通のように歩むならば、私たちは何も恐れるかと祝福を、祝福の中に歩むことができます。一番、韓国に一切いただきしながら、また教会に韓国の人と韓国の偉い者がいるときにびっくりしたことがあります。まあ、日本人は初めて会いますと、DG テイクのように今日の天気は悪いですね、今日の天気は良いですねとは思ってますと常に言うものであります。でも韓国の人は礼拝の来るときは雨が降ろうが槍が降ろうが、どんな状況であってもそのものを構えさずに神様を礼拝します。で、ある時雨が降っておりました。礼拝の時でありますけども、あ、今日は雨が降って大変ですね。まあ、この中では礼拝に来るのは当たり前だという考えがあるんですけども、まあ、雨が降って大変ですねと言った時に言って、雨が降って、その中はこうになるんですね。雨が降ってる、あ、そう、確かに雨が降ってるけども、神様が礼拝するために、雨が降るのも神様が今は関係ないと言って、雨が降ろうが天気であろうが雨天気が悪だろうとしても神様を礼拝することは変わらないと思いますと、そのおっしゃった時に初めて、礼拝するものの姿勢を、正しい、姿勢をですね、その方から学んだ気がいたしました。雨が降ろうが風が降ろうが槍が降ろうが、こんなウイルスが万年しようが関連に行くだろうな、私たちはそんなものを意に変えさずに提案する姿勢が大切であると思います。本当に、いつも神の部分を見つけて、そしていつも祈りが指定をするために御言葉が鶴を踏むことができるように、切れ端が切れ具合が良いように祈りを定めなければならないと。そして、冒頭に説明しましたように本当に半日以来熱が下がるので不思議ですけども、あとで祈りの力でそういうのということを考えました。そして半日で風が風の症状もなくて半日で38度ほどが下がって、普通にしたように日曜日から今日に至るので風の症状が出ない、そして悪い症状が出ないんですね。そう考えたときに金曜日の午前中はなんで体温計が38度5分の市民なのかよく分かりませんでした。でも後で分かったことは、神の祈りも神様に祈りを捧げるということはこんだけすごいことが、こんな、そしてどんなに渡ると思っても万事をとしてくださる神様が働くと益になるんだ、そのことをですね、教えられて感謝をさせていただきたいと思います。今週も、そして今日も、そして明日も、私たちは神様の言葉を信じて信仰を持って歩んでまいりましょう。愛する全体の皆様、素晴らしい歌を賛美いたします。神様が私は人生に深く望んで歌っていまして、そして祝福を実現しようと働いていらっしゃることを感謝いたします。神様、その神様の御心が実現するために私たちは私たちで考えずに、自分で考えずに、自分で判断を下さずに神の言葉に従うものとしてくださるようにお願いいたします。今日もあなたに導くため、間違いのない人生を歩むことができるように、間違いのない判断をすることができるように導いてください。主イエスキリストの名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。